13人が市政を問う一般質問7ページから13ページ。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、議員が市長などに考えを聞くものです。議員本人が質問と答えを要約し、作成した原稿を質問者順に掲載しています。未掲載の内容も含め、一般質問の様子をホームページで録画配信中ですのでご覧ください。会議録は9月頃に掲載予定です。各議員の QR コードから一般質問の映像が閲覧できます。会議録は市議会ホームページのほか、中央図書館、長浦丘の上図書館でも閲覧できます。QR コード、会議録はこちらから、袖ヶ浦市議会で検索。質問議員、緒方妙子、鈴木修斗、木村よし子、小島ひとみ、高橋大志、佐藤博文、渡辺歩美、山本幸太郎、戸波久子、篠崎範之、伊藤明、根本俊介、笹生武史、緒方妙子議員、公明党、質問項目、給食について、有害ごみ、小型家電等への対応について、質問、給食が足りないとの声を伺う、現状は、答え、基準を満たす量を提供しています。学校給食について、質問、物価高騰が続く中、給食への影響が心配です。学校給食の対応は、答え、値上げ分は市で負担、質・量を維持し、栄養を考え、提供しています。質問、高騰している米・パン等の仕入れ値の状況と必要量の確保について、答え、米は3割強、パンも値上がりしています。必要量は確保しています。質問、献立に無理はないか、以前と同様、同等のメニューが提供されているか。答え、食材費は高騰していますが、同様、同等のメニューを提供しています。質問、ご飯、パン、おかずの個数、サイズ、量などに変わりはないか。答え、以前と分量に変わりはありません。質問、給食が足りないと伺う現状は。答え、基準を満たす量を提供しています。公立保育所の給食と副食。質問、副食費と給食費の値上げについて。答え、公定価格に従い増額しました。質問、3歳児への主食提供の検討経緯と現状、保護者負担額の見込みは、答え、調査結果を参考に課題を整理検討し、負担額6000円ほどと想定します。有害ごみ、小型家電等への対応、質問、回収・処理時の火災事故について、答え、3年間で4件発生しています。質問、電池・内蔵製品の捨て方の周知は、答え、ガイドブック等で周知、次回の広報ごみ減量特集号に掲載予定です。質問、環境省が通知したリチウム蓄電池等の新たな回収方針への対応は、答え、適正な処分方法を調査し、早期に市の回収体制構築に取り組みます。質問、回収した小型家電の分別処理を福祉作業所へ委託し、支援しないか。答え、対応可能な施設から申し出があった場合は、引き渡しを検討します。
セクション10の続きです。鈴木修斗議員、形成会。質問項目、一般廃棄物処理基本計画、災害廃棄物処理計画及び再生資源物管理の現状と課題について。質問、金属スクラップヤードの実効性ある監視強化を。答え、安全の確保に向け、警察当局と今後も連携体制を構築します。一般廃棄物処理基本計画の進捗。質問、リサイクル意識や分別行動についての評価は。答え、アンケート結果では、日頃から 3R、リデュース、リユース、リサイクルの取り組みを実践されている市民の割合は高い水準と認識しています。質問、リサイクル率向上に向けた追加的対策及び見直しの検討は。答え、プラスチック等新たな資源化対象品目の拡大について取り組んでいきたいと考えています。災害廃棄物処理への備え。質問、災害廃棄物処理計画に基づいた運用確認及び訓練は。答え、県主催の研修会等に職員が参加するなど、災害廃棄物対応に関する知識やノウハウの習得に努めています。質問、災害発生時は市単独での対応が困難。その際の連携体制や広域連携は。答え、災害時に備え、各関係機関と3つの協定を締結しており、協力支援体制を整備しています。質問、災害廃棄物の仮置き場候補地の確保状況及び搬出ルールの周知は。答え、クリーンセンターの敷地内に仮置き場を設置することとしており、災害の状況等によっては、他の公共施設の敷地の利用も想定しています。正確かつ迅速に分別や仮置き場の利用方法等について周知します。ヤードの適正管理によって地域の安全確保。質問、条例運用において継続的な指導体制及び実効性を高める取り組みは。答え、職員がパトロールにより保管状況の確認を行い、条例に基づき措置命令の適用など厳正に対応します。木村佳子議員、公明党。質問項目、市民のための移動支援について、通学路の環境整備について、市民の健康を守る取り組みについて。質問、ちょいそこが浦の利便性向上に向けた取り組みは。答え、7月から乗り継ぎを廃止、10月から4大体制とし改善を図ります。移動支援の取り組みは。質問、ちょいそこが浦について、予約が取りづらい、乗り換えが不便等のご意見がある、取り組みを伺う。答え、7月から乗り継ぎ廃止、10月から1台増車し、4台体制で改善します。質問、停留所の移動や増設は可能か。答え、ご意見を踏まえ、随時行っています。一定の基準を設けています。質問、移動支援に取り組む住民団体を増やすべき、取り組みを伺う。答え、昨年、市と社会福祉協議会の共同による研修を2回開催し、1団体増えました。引き続き取り組みます。通学路の事故防止対策を。質問、根形小学校の通学路の集水マスについて、転落の危険があるため、 蓋を設置できないか。答え、地元区からも要望があり、関係部署や地元区と協議を進めています。質問、県道袖ヶ浦姉崎停車場線は、のり面からの木や雑草で歩道が狭くなり危険。早めの伐採を県へ働きかけないか。答え、本年4月に対応を依頼しています。今後も適切な維持管理を要望します。質問、事故の多い花川橋交差点の信号機再設置を何度も要望してきた。橋の架け替え工事が進まないが、早急な工事着工の依頼を県に行わないか。答え、早期改修と信号機再設置等の安全対策を要望しています。乳幼児や高齢者の肺炎を防ぐ。質問、RS ウイルス感染によって引き起こされる呼吸器感染症を防ぐために、RS ウイルスワクチン接種が有効。公費助成と市としての取り組みを伺う。答え、任意接種のため、公費助成は考えていません。情報提供に努め、ホームページやポスター掲示等を通じ周知を図ります。中、RS ウイルス。何度も感染と発症を繰り返す。多くは軽い症状。基礎疾患を有する高齢者等において重症肺炎の原因となる。中、終わり。
セクション10の続きです。小島ひとみ議員。新州の友。質問項目。特定外来生物、長江鶴のゲイトウについて。袖ヶ浦市の女性が安心して日常生活を送り、出産ができる環境整備について。質問。市内での長江鶴のゲイトウ。主に水辺で生息する飛遊科の多年草による被害状況等は。答え、横田地先で確認され、その後確認されず被害報告もなし。特定外来生物、長江鶴のゲイトウについて。質問、令和6年の県の調査では確認されたが、市調査では確認されなかったとのこと。その際の詳しい調査結果は。答え、本年4月下旬、県から報告を受けている小櫃川の河川内、目視削上部の現地確認を行ったが、目視での確認はできなかったと報告を受けています。具体的な場所は、外来生物の拡散を防ぐ観点から公開できません。質問、長江鶴のゲイトウと似た見た目の植物を見つけた場合の対応方法の周知を含めた啓発活動とは。答え、すでに水稲農家に対し注意喚起の文書を発送しています。見た目では間違いやすい他の外来生物の情報提供と合わせて、市ホームページへの掲載や行政機関での掲示等をし、長江鶴のゲイトウと似た植物を見つけた場合、躊躇することなく市への連絡・相談をお願いしていきます。袖ヶ浦市に産婦人科がないことについて市の考えは。質問、袖ヶ浦市総合計画第2期実施計画に、市内へ産婦人科の誘致の検討を進めるとあるがいかがか。答え、機密医療圏域における産婦人科医療の状況を踏まえると、現行の医療体制を維持し地域医療の安定化を図ることが重要と考えています。機密木更津医師会産婦人科部会と協議を行ってきた中で、現状は機密医療圏域における産婦人科機能は充足され、少子化に伴う経営への影響や全国的な産婦人科医の不足といった現状を踏まえ、市が積極的に誘致を行うことは難しい。 引き続き国や県に対し、既存医療機関への財政支援や医師確保対策強化等働きかけを行っていきます。高橋大志議員、清風会。質問項目、空き家対策事業について、防犯対策強化並びに交通安全対策について、お弁当の日の今後のあり方について。質問、お弁当の日の廃止を含めた今後のあり方は？答え、本年9月をめどに方向性を定めたい。お弁当の日の廃止を含めた今後のあり方について伺う。質問、お弁当の日という制度は近隣の市も取り入れているのか？答え、取り入れている市はありません。質問、お弁当の日についての保護者アンケートが実施されたが把握しているか？答え、詳細については把握していません。質問、お弁当の日は廃止し、給食センターに任せてはいかがか？答え、お弁当の日を始めた頃と時代背景が異なり、意義が薄れてきているという意見もあります。本年9月に方向性を定めます。防犯対策強化並びに交通安全対策について伺う。質問、防犯カメラ付き自動販売機の導入による防犯強化を検討しないか。答え、他の自治体において民間事業者との協力により防犯対策として導入している事例も確認しているので、今後先進地事例などを参考に調査・研究を進めていきます。質問、上泉の花川橋交差点で撤去された信号機の再設置をしないか。答え、市として事故は引き続き発生していると認識しており、今後も継続して信号機の再設置に向け関係機関と調整・協議していきます。増加する空き家を子育て世代に利活用できないか伺う。質問、魅力的な物件となりうるポテンシャルの高い空き家はあるか。答え、287戸の空き家等のうち、適正に管理されている物件は130戸です。質問、移住者向け空き家利活用のインセンティブ施策はあるか。答え、現時点ではないため、先進地事例を参考に調査研究していきます。
セクション10の続きです。佐藤博文議員、経政会。質問項目、災害に強いまちづくりについて、アクアライン通行料金の時間帯別割引を活用した観光誘導策について。質問、市公式ライン等の通信到達性調査実施の有無は？答え、大規模災害時通信環境を再現しての比較調査は困難と認識しています。災害に強いまちづくりについて、質問、災害時電話回線は混雑しやすく、SNS は復旧と通信が比較的早いとされるが、同じ情報を重複して発信している市公式 LINE を主軸化し、生活安全メール廃止の検討をしないか。答え、携帯メールは回線混雑により情報が遅延する可能性があると認識していますが、防災無線、緊急速報等も併用して、情報伝達手段の多様化を図る必要があると考えています。質問、地震で下水道が破損、断水し、マンホールトイレが使用できない際は、どのように対応するのか。答え、災害トイレ用処理キットを備蓄し、体制を整えるとともに、 家庭でのトイレ備蓄について呼びかけています。質問。災害用簡易トイレの家庭備蓄について、購入費用の一部を助成、補助する制度を創設する考えはないか。答え。簡易トイレ等の備蓄に対する購入費用補助創設の考えはありませんが、広報や啓発活動により、家庭での簡易トイレ備蓄促進を進めていきます。アクアライン通行料金時間帯別割引を活用した観光誘導策。質問。これまで袖ケ浦市観光協会と観光客の滞在時間延長に向け、具体的にどのような検討がされてきたのか。答え、協会会員の皆様と意見交換を重ね、通行料金割引時間帯まで滞在いただけるよう、夜間イベント開催やキャンペーンを企画実施してきました。質問、SNS や観光サイトにおけるデジタル発信の効果と今後の課題は？答え、デジタル発信はタイムリーな発信と反応の把握に強みがありますが、現状、効果的な活用が十分行えていないため、調査・研究していきます。渡辺歩美議員、向かい派の会。質問項目。子どもたちの命と尊厳を守るための支援・居場所づくりについて。質問。DV 相談件数の大幅な増加の背景は、答え、精神的・経済的 DV への理解が進み、声なき声の表面化が一因。子どもたちの命と尊厳を守るための支援・居場所づくり。質問、学校行事等で配慮が必要な子が外部の人により、撮影・投稿される懸念と注意喚起のあり方は？答え、家庭の事情により居場所を秘匿にすることで安全を確保しているケースもあることから、写真の撮影や SNS 等への投稿について特段の配慮が必要なものと認識しており、便りや会場アナウンスで注意喚起を行っています。質問、児童虐待、DV 相談件数の推移と、支援体制の整備、零歳児見守り、おむつ定期便の導入は？答え、DV 相談件数の推移につきましては、令和4年度が125件、令和5年度が72件、令和6年度が168件となっています。妊婦のための支援給付事業等で、経済的支援と子育て期の見守り支援を一体的に実施しており、現時点でおむつ定期便を実施する考えはございません。質問、DV 相談件数の大幅な増加をどのように分析しているか。答え、身体的暴力が増えたというよりは、これまで DV と認識されにくかった精神的 DV や経済的 DV に関する理解が進み、これまで声を上げてこなかった方々が相談しやすくなり、表面化してきたことも相談件数の増加の一因と考えています。質問、子どもの年齢や家庭の状況などにより、既存の施設だけでは十分にカバーしきれない家庭に向けて、新たな居場所づくりを進めないか。答え、近年の猛暑を避けるためにも、子どもだけで過ごせる屋内施設を求める声も上がっていることから、既存施設の活用も含めて、 居場所づくりを検討していきたいと考えています。
セクション10の続きです。山本幸太郎議員、向井派の会。質問項目、森林整備について。ちょいそこが浦の利便性向上について。質問、森林整備について、市内の人工林の面積と整備状況は？答え、市内人工林面積は約455ヘクタールで、昨年は 0.76 ヘクタール植え替えしました。市が取り組んでいる森林整備。質問、現在植え替えを行っている品種は？答え、道路、電線等のインフラ設備に近接する箇所には、中低木であるイロハモミジや山桜を、それ以外の箇所では、消化粉品種のヒノキ、杉等を植栽しています。質問、今後伐採量を増やしていく予定は？答え、人工林のすべてを整備する計画はなく、風の被害などの倒木の状況や、インフラ施設等への影響などを踏まえて、優先的に整備が必要な箇所を整備していく予定であり、現状、伐採量を増やしていく予定はありません。ちょいそこが浦の利便性、通勤・通学にも使えたら便利。質問、運行時間外の需要はあるのか？答え、朝夕の時間帯や休日の運行についてご要望が寄せられました。このため、令和6年1月から運行時間等を拡大し、利便性向上に努めています。質問、18歳未満の学生や免許を持っていない人に向けて、朝の通勤・通学のために9時よりも早く運行をしないか。答え、交通事業者から既存の公共交通への影響を懸念する意見があり、現時点で運行時間の変更は考えていませんが、引き続き利用者の意見をはじめ、利用状況や交通事業者の意見も確認しながら実証を続けていきます。質問、日中の時間はバス会社もちょいそこに参入して経費を削減できないか。答え、バス事業者が日中の経費削減を目的としてちょいそこが浦に参入するかは不明であり、今後ちょいそこが浦の運行体制の見直しが必要となった場合には、バス事業者を含めて交通事業者の考えを伺いながら検討していきます。都並久子議員、日本共産党袖ヶ浦市議団。質問項目、子どもの権利条約と子ども計画策定について。市職員の職場環境に関する市長の認識と改善策について、市民共同と南庁舎の活用について。質問、子ども計画は子どもの権利を知らせ、意見の反映を。答え、しっかりと子どもたちの意見を聞いていきたいと思います。質問、子どもの意見を聴取するアンケートを子どもの権利を知ってもらうためにも、全児童・生徒に実施しないか。答え、子どもの権利の周知は重要と認識していますが、策定過程で全児童・生徒へのアンケートは行いません。質問、計画の委託は、職員本来の能力が発揮できず、 達成感は得られないのでは。答え、委託であっても職員が考え取り組むため心配ありません。高ストレスの市職員が70人、市長は危機感持って対応を。質問、昨年度退職者18名、休職者11名、総務省調査結果と同様の傾向との答弁。市長の認識はそれだけか。現状を踏まえ、会計年度職員を実績等考慮し、正職員へ採用しないか。また、無記名全職員アンケートを実施し、職員の思いをつかみ、職場の改善をしないか。答え、職員採用については、先進自治体を参考に検討します。また、組織が抱える課題を洗い出し、職員の意欲向上へエンゲージメント調査アンケートを実施し、職場環境の充実に努めたいと考えています。真に市民に開かれた南庁舎に。質問、市民共同会議室の登録件数と利用状況は？答え、登録団体は29団体、市民活動団体の利用は3ヶ月で33日間、延べ47団体617人の利用です。質問、市民ギャラリーは利用目的の制限をやめ、市民共同推進課で相談、申請も受けるようにしないか。答え、市民や市民団体から意見もあり、運用方針の見直しを行い、芸術品に限らず、幅広い内容の展示を可能にしました。より使いやすい場になるよう、相談や申請の手続きを集約することも視野に入れ、検討を進めています。
セクション10の続きです。篠崎憲之議員、日本共産党袖ヶ浦市議団。質問項目、地域農業支援施策及び環境保全行政について。質問、市長として政府に農家所得保障の増を求めないか。答え、国全体で需給バランスを整えることが重要と考えます。疲弊する小規模家族農家、市は有効な農業支援策示さず。質問、後継者不足と資材高騰で、市内小規模家族農家から、断末魔の叫びが聞こえる。イベント頼みの支援策では、農業従事者減少に歯止めはかからない。オーガニック農業推進など、市独自の明確な農業ビジョンを打ち出すべきではないか。答え、直売所での販路確保や PR 活動を通じ、農業者のやりがいを支援します。スマート農業の導入や新規就農者への支援も行っています。主食用米の増産支援は国県の動向を注視しており、現時点で市独自の支援策を行う考えはありません。質問、所得保障さえ増えれば農業を続けられるとの声を聞く。市長として政府等に農家所得保障増を求めないか。答え、米価高騰で農家の収入も上がっています。一方で消費者の皆さんは価格高騰は大きな影響があり、国全体で需給バランスを整えることが重要と考えます。再生土・木質チップ堆積の危険。条例制定に市は否定的。質問、大竹地区では伐採届のみの土地に昼夜問わず再生土が埋め立てされ、崩落の危険がある。 林地区木質チップ堆積火災は鎮火に43日、費用約535万円を要した。パトロールでは限界があり、実効性が疑問だ。市民の安全を守るため、市独自の残土条例を制定し、毅然と対応すべきではないか。答え、パトロールによる早期発見と監視を継続します。危険な事案が確認された場合は、県と市それぞれの所掌事務に応じて、関係機関と連携して適切に対応します。市職員の権限は、県へ連絡することまでです。伊藤明議員、清風会。質問項目、袖ヶ浦市の教育行政方針について、視覚に困難を抱える方への市の支援について。質問、読書の街袖ヶ浦教育を今後どう進めていくか。答え、さらに本が好きな児童生徒を育成していきます。学校司書について。質問、学校司書の役割と位置づけは。答え、単なる蔵書の管理ではなく、読み聞かせや授業連携を通じ、読書活動を支える貴重な存在です。質問、本市と近隣市の学校司書の配置や雇用条件の違いは。答え、他市も配置が進んでいるが、配置日数や勤務時間等の違いがあります。本市は全校へ配置し、週4日、1日 5.5 時間勤務としています。質問、司書の声、勤務時間が足りない、人材の確保対応をどうしていくか。答え、人材確保は課題、勤務状況や雇用条件を精査していきます。部活動の地域移行について、質問、地域移行への取り組み状況と課題は。答え、野球、陸上、剣道の3種目を実施。人材や活動場所、財政面が課題です。質問、市外への子ども指導者流出を防ぐための支援体制は。答え、地域クラブ設立を希望する団体があれば、支援内容を確認し、部活動地域移行協議会で支援を協議します。質問、人材バンクの活用状況は。答え、千葉県千葉クラサポを活用し、民間バンクの活用事例を調査します。質問、市財政支援への考えは。答え、必要性を認識しており、国の制度設計の動向を注視して対応します。視覚障害者へ音声支援について。質問、視覚障害者への市の支援内容は。答え、点字シール、ホームページの読み上げ対応、声の広報等、多方面で支援します。質問、音訳ボランティア団体の課題と市の支援対策は。答え、高齢化・後継者不足が課題、広報誌掲載・若年層の参加促進を模索していきます。
セクション10の続きです。根本俊介議員、清風会。質問項目、子ども計画について。質問、子ども計画、子どもや子育て当事者意見どう聞く。答え、小5、中2のほか、高校生、大学生や若者世代などに聞いていきます。子ども、若者の意見を市政に。質問、 今年度は子ども計画の策定予定があり、子ども・若者が幸福な生活を送る社会の実現が期待される。策定にあたり、子どもや子育て当事者等の意見をどう聞いていくのか。答え、小学5年生、中学2年生の本人と保護者を対象にした全数調査に加え、15歳から39歳までの若者世代、一般市民の方、それぞれ1000人へのアンケートを実施します。また、高校生や大学生を中心にワークショップを行うほか、子ども・子育て支援等の関係団体へヒアリング調査を行い、その他対象者以外に対しても意見をいただける機会を検討します。質問。未就学児等の保護者が調査対象になっていないが、未就学児の一人親家庭等は貧困に陥りやすい。貧困対策の目的もあるならば、未就学児等の保護者にも意見聴取すべきでは。答え、予定はありませんが、一人親家庭は経済的困難を抱える可能性が多いと考えるため、児童扶養手当受給者を対象に調査実施を検討します。質問。不登校でも学校外の課外活動には参加している子どももいる。そうした子どもと信頼を築けている団体と連携した調査・聞き方をしないか。答え。将来的には団体の協力を得ながら活動する子どもの意見聴取にも努めたいと考えます。質問。先行自治体の策定スケジュールと比べて短期だが、期間が不十分では。答え。既存の子育て応援プランを活かしつつ、子ども・若者育成支援や貧困対策を加える形にすることで、他自治体より作業量の縮減が可能と考えています。成果物がおざなりなものに見られない、より良い計画になるよう努めます。笹生武志議員、総集クラブ。質問項目。袖ヶ浦市総合計画後期基本計画策定における人事異動と業務継承について。質問。市長答弁の大幅遅れ、人事異動の弊害か。答え。考え方を変えたということは一切ありません。大規模異動で計画策定できるか。質問。後期基本計画が策定される特別年度。人事で特別な考え方はあったか。答え。特別考慮はありません。業務にあたって組織全体を見据えた人事異動を行っています。質問。人事異動で部や課でトップ2人が動いたというのが目立った。業務の引き継ぎは実際どのように行ったか。答え。引き継ぎ書を中心に各業務で使っているマニュアル等があれば情報共有をして原則として年度内に引き継ぎを行っています。質問。具体的に市民の方から自治会を担当する市民共同の分野に関しての人事異動で意見があった。この分野での知見や経験はどのように引き継ぎを行い、共有は十分にできているか。答え、組織で仕事をしていますので、不明点等があれば確認を行います。また、組織全体として進行管理の制度や幹部職員等の政策調整会議で審議しながら進めていく体制をとっています。質問。自治会の問題。ここ数年問題は共有されているが、新たな方向性が見えてこなかった。このような状況で本当に計画策定はできるのか。答え。共通認識を図り、特に人事異動等の影響がないようにしています。 市長答弁が来るまで10日以上待たされたのは人事の弊害か。質問。今回一般質問の通告が5月30日。連絡が来たのが6月10日。この業界にいて18年、こんなに遅かったことというのはない。大規模人事の弊害ではないか。答え。考え方を変えたということは一切ありません。このぐらいの期間はどうしても必要になってしまいます。一般質問終わり。